どうもニキーです。
どうも井出彩香です。
終わらない話は止まらない2人の会話をせっかくだからシェアしたら面白いんじゃないという発想のもとスタートしたポッドキャストです。
響く人には響く、分かる人には分かる、まとまることのないたわいもない友達トークをお送りします。
はい
はい、
今回もよろしくお願いします。
お願いします。
さあ、最近の出来事からお話ししていこうかなと思うんだけど、うん、どうですか、あやかちゃん。
私、まあもう毎日家にいるんで、
うんうん、
もうね、ウーバーイーツに頼りすぎちゃって。
わかるわかる。
もう楽だし、うん、外出なくていいし、うんうん、美味しいご飯が食べれるっていうので、
うんうん、
私ね、もうひどい時は、うん、昼夜ウーバーしちゃった時とかもあって。
いや、あるある。
なんか結構ね、本当に頼りすぎちゃったの、
うんうん、
そしたらまあどうなるか、まあ、大体見当はついてたんだけど久しぶりに体重計に乗ったら、うん、思ってた自分の体重よりも、うん、3キロ多くて。
はいはい。
まあ過去一を叩き出したのね。
え、過去一なんだ。
いや、過去一を叩き出したの。
へえ。
今過去一なんだけど。
嘘。
そう。
全然余裕じゃん。
いやいやいやいや、あのね、私顔あんまり出ないんだけど、
うんうん、
あの見えないところにいっぱいつくのよ。
見えないところ、ね。
洋服とかで意外と隠せちゃうから良くないんだよね。で、まあやばいと思って、うん、最近。夜ご飯は、うん、ちょっと糖質をオフにしようと。
糖質オフって
思いまして、うん、
具体的に何？
糖質ってまあ
炭水化物抜き的な。
そうだね、炭水化物、ご飯とかパスタとか小麦とか、
はいはい、
まあそういうものを炭水化物なんだけど、それをもう食べない。
へえ。
夜は。その代わり、うん、タンパク質とか、うん、まあ、まあでも野菜とかに入ってる糖質はもう許す。あの根菜類とか好きだから、
はいはいはい、
そういうのは食べちゃうんだけど、もう とにかくご飯とかパスタとかそういうものに頼らないで、
うん、
夜ご飯はまあだから締めのない鍋とかいろいろ食べてたんだけど、うん、いよいよそれも飽きてきちゃって。
そうだよね。
で最近たどり着いたのが、うん、糖質ゼロ麺っていう、
はいはい、
糖質がゼロの、うん、まあ、なんだろう、あれおからとか出てきてんのかな、なんかもう味が全然しない麺。
え、それって何？中華麺？パスタ？
中華麺っぽいのもあるし、うん、うどんっぽい平打ちのやつもあるし。
へ
ー。パスタではないかも。
食べたことないかも、意外と。
もうね、コシはゼロ。
なんかボソッなんかみたいな、
パツンって切れる感じ、
はいはいはいはい、
麺で、
うん、
なんだけど、なんかとりあえずその時食べた後しばらくの腹持ちは良くて、
うん、
で次の日の朝はすっきりお腹グーグーなりながら目が覚めるし。
へ
なんかこう意外と今までやっぱ夜食べ過ぎてたんだなって改めて思って。
そ
っか、なんかすごい体が 軽く少しずつなってきたから、ちょっとこの調子で戻そうと思って3キロ、う
ん、へえ、えらい。
そうそう、もうね、私、いや違うの、体重計いつも怖くて乗らないんだけど、
うんうんうん、
もうさすがに乗らないとやばいなっていう風に自分でもちょっと薄々感じてきてたから、
うん
うん、まあ、戒めみたいな感じで乗ったの。したら案の定ひどくて、
うん、
これは放っておくと、うん、もう取り返しがつかなくなるなと思ったから、
うん、
ちょっとここで頑張って踏ん張ってるっていうか、うん、ちょっと一旦元に戻さないだなと思って。
あ、
すぐ取っちゃうから、こういうのもうあの許しちゃうと、これぐらいいっかってやっちゃうと、う
ん、どんどん更新してっかな。
終わりの始まりだから。そうそうそう
、
でもこのね、コロナ太りってってよく言うじゃない、
うんうん、
本当に運動も全然 してなかったし。
そうだね。あとさ、東京ってさ、ただ遊ぶだけでもめちゃくちゃ歩くじゃん、
うん、
なんか一緒にお買い物行こうって言ってもさ、ただ渋谷にいる だけとかでもさ、ものすごい意外と歩いてたりするじゃん。
そうだね、
行ったり来たり。
だからあんまりさ、ヒールもう履かなくなったりとかして、それぐらいもう疲れるぐらいめっちゃ歩くから、
ね、
やっぱスニーカーが多くなったりとか、やっぱそれぐらい東京歩いてんだなと思うな。
確かに、
うん、電車の中の乗り換えでも、うん、結構歩かされるときない？
ある、ある。
これ一駅分ぐらい歩いてるよね。ぐらい歩いてるときあるよね。
地下鉄とかやばくない？
そうそうそうそう。
なんかたまにヒールを履いてるときにさ、地下鉄乗り換えでさ絶望するときあるもん、うん、なんか、
わかる。
あの新宿で乗り換える大江戸線とかさ、めっちゃくちゃ深いじゃん、はいはいはいはい、でさ、なんかすごく急いでるとさ、なんか階段とかもさ結構きつくて、
うんうんうん、
ちょっとやばいよね、移動距離、地下の、
うんうん、でもそれがいい運動になってたんだなって。
そうだね、
今すごい思うな。
それは間違いないな。
うん、全く動いてないから、
うん、
ちょっとね、そう最近の私はそういう生活、
うんうんうん、
ちょっと自分に夢中って
なるほどね、
戻す、うん、ちょっと食生活を
見直
してます。
えらい、えじゃあウーバーあんまり頼まなくなったの？
ウーバーは、うん、あんまり頼まなくなった。でも、うん、どうしても食べたいときは、うん、お昼なら OK ってことにしてる。
あー、なるほどね。ランチは、
OK、あんまりさ、そう、あんまりガチガチにもう頑張るぞってやっちゃうと、うん、すぐ頑張れなくなるから。
わかる。
無理のない範囲でやってるかな、
うんうん、なるほどね。
ニキさんは最近、
私は
どうしてた？
うん、最近なんかその食つながりで言うと、うん、ものすごいハマってるお菓子があって。
なんだって？
ね、私今名前もど忘れしちゃったんだけど、なんかオートミールとかでできてる、あ、うん、マクロビハ、マクロビハ、
知ってる
知ってる
知ってる知ってる、
っていうビスケットがあって、うん、でなんかその動物性のものとかも使ってなくって、でてんさい糖を使ってます、うんうん、マーガリンもバターも使用してませんみたいなクッキーがあって、たまたまスーパー行った時に見つけて、
うん、
なんかあの私妹にコストコででっかいさオートミール の、
うん、
あのすごいでっかいオートミール売ってるの分かる？
分かんない。
なんかね、900g ぐらい入ってる、すっごい大きい、あのオートミールが売ってるんだけど、普段オートミール結構朝ごはんとかで食べてて、うん、でも 300g とかでそのスーパーで買うと割と300-400円ぐらいして、うん、で結構すぐ消費しちゃうから、うん、結構お金かかるなと思って、コストコでまとめ買いしてもらって送ってもらったのね。でオートミールでもにしては多すぎて、量がコストコの量が多すぎて、でなんか作れるものないかなって思ったら、オートミールでなんかこうミルクとか使わないで水だけでクッキーを作ってる人の動画とかを見つけて、で、あ、作ってみたいって思ってたタイミングでスーパーに行ったら、同じようなその私がまさに作ろうとしてるみたいな、ま、
うん、
チョコレート味だったかな、ココア味のそのマクロビハっていうクッキーが売ってて、それを買って食べたらものすごく軽くて美味しくて、でなんかしかも罪悪感がなくて、まあカロリー結構高いんだけど、言うて一袋500キロカロリーぐらいあるんだけど、でもなんか小腹空いた時に罪悪感なくポンポンって食べれるのがいいなと思って、なんか変にさ、うん、コンビニとかで買ってきたさ、なんか何ちょっと油しみしみのなんかお菓子とか、うん、食べるよりは、うん、まあ罪悪感もないし、食べてもなんか気持ち悪くなったり、ね、心臓がドキドキしたりとかないからすごい気に入って、うん、でもなかなか取り扱ってるスーパーがなくって、
うん、
簡単にあんまり出会えないから、もう箱買いしようと思って、アマゾンで、
ネットで、
そうそうそう アマゾンで2000円ぐらいで5袋入り、え、もっと入ってたかな、うん、のやつを買って、今それをもう何かと何かにつけてそれを食べてる。
いいね、うん、なんか私も最近そういうお菓子とか、
うんうん、
まあ、砂糖もそうだけど、油が、
うん、
バターとかがすごいなんかうーってなるようになっちゃって、
うんうんうん、
なんかそのお腹空いて食べたいっていう時はあるし食べるんだけど、うん、食べた後にいつも
分かる、
体が重くなって、
うん、
後悔する。
めっちゃ分かる
んだよね。
なんかさ、
それがないのいいよね。
あの食欲はそそるんだけどね、その動物性のものってさ、うん、なんか、
うんうん、
その一瞬はなんかいい香りとかだけど、やっぱその後の体のだるさが私はちょっと昔からあって、
うん、分かる分かる、
そもそもなんか、うん、多分動物性の油とかが苦手だから、
うん
うん、だからそれがその食べた後にウプってなるのがないのがいいな、うん、みたいな。
いいね、
うん、
私も見つけたら買ってみよう。
買ってみて。
マクロビ派。
なんかドライフルーツが入ってる味の方もあるんだけど、うんうんうん、私は断然ココア派で。
いいね、うん、私もココアの方がいいかも、チョコより。
じゃあ今回のテーマに移ろうと思いますよ、
はい、いきましょう、
はいはい、今回のテーマはあなたの潔癖度はどれくらいということで、
うん、
まあコロナ禍でね、以前よりも、まあ、2019年とかに比べると、まあ私たちはこう、うん、よく頻繁に手を洗うようになったりとか、お店の入り口で手を消毒し、うん、またその中のお店でも手を消毒し、うん、そして出る時も消毒しみたいな感じで消毒したりとか、うん、まあ、マスクもね常用するようになりましたし、
うん、
かなりやっぱりこうアフターコロナになった時にみんなの潔癖度みたいなものって爆上がりしてると思うんですね、
うん、
なので
そうね、
まあ、
うんうん、
その綺麗好きとはまたちょっと感覚が違うかもしれないけど、まあ、うん、そういう時代の流れもある中で、まあ、自分がこうどれぐらいのそもそも潔癖度を持っているのかちょっと興味が湧いたので、うん、今日はどこまでなら許せるかとか、はい、これは許せないとかそういう話をしてみたらいいなと思ってこのテーマにしました。
はい、
はい、
まあ、なんかちょっとドキドキするね。
ちょっと自分のズボラさをこう露呈させる、
暴露しちゃいそう。
そうそうそう。まあそれ危険性もあるんだけど、まあ、うん、このトークテーマをずっと話したいなって実は思ってて、そのきっかけが、うん、まあ、あの、
うんうん、
あやかちゃんと去年の11月かな、週末の音っていう配信ライブの、うん、まあ、番組の打ち上げで、はい、みんなでそのキャンプっていうか、なんていうの、グランピングみたいな、
まあ、コッテージがあったから、
うん、
まあそのね、テントっていう感じではないけど、そう、ね、
みんなでバーベキューしたみたいな感じかな。
そうだね、
そうだね、
うん、
をした時に最後に洗い物をね、彩香ちゃんがしてくれてて、でそのシンクがすごく汚くこう感じるタイプの人間で、彩香ちゃんがなんかすごく嫌だみたいな感じの話を聞いた時に、うん、それは以前にも聞いたことが実はあったんだけど、私、うん、その彩香ちゃんからそのシンクが汚いっていう発言を聞くまでシンクが汚いって思ったこと一度もなかったの、
う
ん、なんか洗う場所、
うんうんうんうん、
でなんか別にそこでなんかものすごい汚物をこう捨ててるとかじゃないしなんか自分にとってはシンクって何でもないただの洗い場みたいな、まあとりあえずそのシンクの取り扱いのことで、うん、なんか人によって全然その気にする度合いっていうのが違うんだらみたいな、
うん、
うん、
そうね、なんかなんでだろう、私なんでシンクに対してそんな
嫌悪感、
そう、
うん
うん、なんかさ、うち実家が大家族 だから、うん、ご飯とかまあみんなね器に持ってで食べ終わってみんながみんな米粒一つ残さずに食べてるわけじゃないじゃん、
う
ん、
そうだね。
なんかしらみんななんか残したりしてる状態で、うん、まあごちそうさまって言って、うん、シンクの方に持ってったりするのね、
うんうんうん、
でそれをさなんか見てきてたから、うん、なんかそういう食べ残しとかなんかそういうものがシンクになんか落ちてたりするイメージ で、
うんうんうん、
でそこで洗うっていうのが嫌だったの。
あ
で私はもうだから自分で今一人暮らしだから、はい、もうシンクのその使い方も全部自分で管理できるから、うん、あの食べ物とかなんか料理の時に出たなんか生ゴミとか、うん、なんかそういうの排水口にさこうネットとかさ、
うん、
入れてそこにかかったりしてるじゃん、
うんうん、
そういうのそうねだから、うん、それの排水口の部分は汚いんだけど、
うんうんうん、
それ以外の部分は、まあ、一応毎回水で流したり洗ったりしてて一応綺麗にはしてるんだよね、
うん、
なんだけどなんか食器洗った食器よりはなんか下の汚いレベルみたいな感じかな、
はいはいはい、
だから洗った食器同等としては扱えない、
うんうん、
だからそういう生ゴミとかも一応通過していった場所っていう、
はいはい、いくらその後に洗っても
洗っても
でもきっとさその感覚が普通なんだと思うの。私がちょっとおかしいんだと思う。なんか
いや
どうなんだろう、なんかね食べ残しとかもなんか自分の中では そこになんか1週間ぐらいあったら確かに腐敗するけどなんか食べ物の延長線上に生ゴミという代名詞がつくだけで、ね、なんか自分の中で生ゴミも生ゴミっていう言葉があんまりなんて言うんだろうしっくり来ないのかおかしいと思うんだけど、なんかさ
そう私もね、うん、生ゴミってそのシンクに溜まった瞬間からなぜか急に汚く私は見えちゃうのね、
うん、
だからもうなんかもう急に触りたくなくなっちゃうんだけど、なんか髪の毛もそうじゃない。髪の毛って生えてる時は綺麗なのに、うん、なんか抜けるとすごい汚くない汚いものだなって思っちゃう。
その感覚か。
なんでだろう。
なんかちゃんと食べ物、あれかな、やっぱなんか農家だったからかな、わかんない、なんか食べ物を、
あ、肥料、
なんか肥料にもなってたし、
うん、
してたけど、なんか常になんか例えば米粒がさお椀に残ってて、それが水で流すときにシンクに落ちていきました。でもなんかそれでもまだ愛おしい米なの、自分の中でも。食べれないよ食べれないし食べないんだけど、なんか、うん、なんか多分変なんだと思う。そこはちょっと、
いやいや
人とは違う、
素敵だよ
なんか、
うん、
あでもあれか、なんかさ子供の時にさその生ゴミをなんて言うんだっけ、うん、コンポスト、なんか肥料とする、うん、その過程みたいのを小学校の時に学校でもやってて、残飯を肥料にして変えて、でそれをなんかで使ったりとかなんか多分したことがあって、なんかその感覚が結構大きいのかもしれない、うん、なんかこう微生物に分解されていってみたいなそのうん、多分私はちょっと変わってるかもしれない。
いや
でもそのコンポストの教育を受けた子供たちが私みたいな感覚になるとも限らないじゃん
なかなかその微生物までこう考えたりしないよね、うん、分かっててもさ目の前にあるものが、
うん、
なんか不快かどうかでついジャッジしちゃうから、うん、私はなんかさ濡れた 濡れたご飯みたいなのとかも嫌なの。こうふやけて、ね、水でふやけてブヨブヨになった米とか、うんうんうん、なんか急になんか汚いものに見えちゃって、さっきまで美味しい美味しいご飯だったのに、
うん、その一瞬で、
そうそう、だからなんかこう炊飯器とかがあるじゃん、うんうん、でそれから全部ご飯食べて、うん、でしゃもじについしゃもじとか炊飯器の中についてるやつ、
はいはいはい、いるいる、
米全部は取れないじゃん、
うん、
でそれをこう水でつけてこうふやかして洗いやすくするために、うん、でそのふやかした米はもう汚いの、うん、なんか嫌なの。
そっか、
うん、
でもなんか大抵の人はそうなんじゃないかなって思ってきた。
なんかな、うん、で私はなんかちょっとそういうところでは変に想像力が働いちゃうところはあるから、う
ん、なんか私は食べ物で言うとそういうなんか残飯になったものへの嫌悪感よりはなんか生肉系、
はいはいはいはい、
の方がなんか怖い。
アニサキス だっけ、うん、生肉にもいるんだっけ。
いるいるいるよね、
生魚生肉、
うん
うん、
とか。
そうだね、
なんか私の両親が臨床検査技師なんですけど、うん、なんかその食中毒とかさ、うん、なんかこういうこれにはこういう菌がいるとか、この可能性がある、この寄生虫がいるかもしれないとかしてて、うん、なんかそうそう、だからうちの家庭はあの焼肉とかも当時行ってももうね、
うん、
カチカチになるまで焼くの。全てカチカチに、もうなんかその危険が全くない状態のカチカチのお肉を食べるの。
そっか、
だから私焼肉の楽しさって美味しさとか分かんなくて、なんかカチカチの肉みたいな、うん、なんかあのなんかさ、本当あのもののけ姫がさ、あのアシタカに食べさせる
や
つ、ホスタ肉みたいな感じになるぐらいもうよく焼き、で
そっ
だし、あのお寿司も絶対に生ではサーモンは食べないとか、うん、だから東京来てからすごくこっそりサーモン食べてみてみたいな。でもね、今でもね食べれないの、だからそのなんか話聞いてるから、聞いてたから。
なるほどね。でもそれはさ、やっぱちゃんと勉強されてるからさ、お父さんがさ、
うん、
それは正しいんだろうなとは思うよね、うん、知らずに私は全然食べちゃって
る。鶏刺しとか食べ、
私ね好きなんだよ、ね、鶏刺し。やっぱ宮崎だから、宮崎って地鶏が有名で、はいはいはい、あの地鶏のたたきっていうの、
へー、
鶏肉のお刺身、
うん、普通に宮崎行くとなんか郷土料理的な感じであ
って、うんうん、ある
ある、すごい、
うん、
すごいね、あるある。
それがすごく甘くて美味しいよね。でも私もある程度大人になってから食べれるようになったっていうか、まあ、うん、やっぱ生っていうのに抵抗は子供の頃あって、
うん、
でも大人になってからその美味しさを知ったけど、
うん、
でも今の話聞くと怖くなっちゃうよね。でも美味しいんだよ。
そうね、なんかその大人になって、そのなんだろう、その自分の食べず嫌いとか、そういうその場の空気とかで、
うん、
なんか気まずく、食って気まずくっていうか気使わせるのがあんまり好きなタイプじゃないから、
はいはいはい、
もう並んでたらもう当たり前のようにってやっちゃうタイプなんだけど、
うん、
でも内心ちょっと怖いなって思ってる、うん、生食系、うん、なんかたたき、
でもさ、
うん、
怖いと思ってた方が、思ってるぐらいの方がいいんだろうね、うん
うん、だよね
なんか、
うん、そうだから、あのお祭りとかの屋台とかも、うん、なんか、うん、体調すごく良くない限りあんま食べたくない。そんなこと言ってるのか。
そうだね。
なんか緊張してる。あの自分の体調に合わせて、うんうん、 そのなんか免疫的に、なんか、なんかあっても戦えるなって思ってる時じゃないと食べれなかったりする、お祭りとかも。
そうだね、
うん、
そうだね。
なんかちょっと怖いなと思って。
うんうんうんうん。私もお祭りの屋台とかすっごい大好きだったんだけど、うん、雰囲気がすごい好きで、
わかるわかる。
なんだけど、よし買おうってなかなかちょっとそういう気持ちになれなくなってきちゃって、
うんうん、
すごい申し訳ないんだけど、
うん、
うん、なんかその海外の屋台みたいな、うん、なんか気持ち。
そうだね。でもその衛生管理的には絶対的にさ、日本の方がまだ屋台だもんね、
うん、いや全然いいと思うんだよ。
絶対いいと思うんだけどね。
いいんだけどちょっと警戒しちゃう自分がいるかも。
わかる、うん、どうしてもさ、なんかね、お外だと限界あるだろうしね、
うん
うん、うん、とか思っちゃうから、
うん、
まあ、そこら辺そういう面では潔癖って呼んでいいか分かんないけど、今気にしいではあるかもなってちょっと思ってる、
う
ん
う
ん、
まあ、口に入るものは結構特にそういう風に考えちゃうかもしれないね、
うん、
なんかダイレクトじゃん、
うんうん、確かに病気になるもんね、
うん、うん、まあ、今は食べるものよりあれが心配だけどね。
そうだね。
ウイルスが目に見えないウイルスが心配だけどね。
わかる。なんか
なんか、うん、
電車の手すりとか昔より気にするようになった。そうそうそうそう。今まであ
んまり気にしてこなかったのに、
うんうん、
なんかやっぱりそういう部分から感染が広がっていくんだなって、
うん、
まあ分かってたけど改めて今回のこのコロナで気にするようになって、
うん、
なんかいろんなところもその電車のつり革とかもそうだけど、
うん、
今まで当たり前に全然気にせず触れてきた部分が、
うん
うん、まあ、ウイルスのなんかたまり場だったりとか
うんうん、うん、
するんだなって気づいて、なんかこっから先どうなっちゃうんだろうなとは思う。例えば、
うん、
トイレとか行くと、
うんうん、
ジェットタオル、
はいはいはい、
だっけ、
空気でブーンってやつね。
そうそうそう、あれ全部使えなくなってるじゃん。
なってる。
だってさ、手を洗って乾かす場所だよ、
うん、
それがコロナの感染拡大を予防するために使えませんってさ、
うん、
え、どういうことって思わない？
だから完璧に洗えてない人が使用した場合に、
うん、
待っちゃうんじゃないの？
うんうんうん。なんかいろいろ説あったんだけど、
うんうんうんうん、
なんかその、
うん、
ジェットタオルが、
うん、
もうなんか水をこう風で吹き飛ばして乾かすみたいなやつだから、
はいはい、
その吹き飛んだ後の水が、
うん、
なんか下の方に溜まってたりとかするんだよね、
うんうんうん、
それがずっと溜まってるとどんどんそこになんか菌が繁殖して、
しかもそれが気化して、
そう、
あ、ね、
とか風が吹いてまた巻きとなんか散っちゃう、
うん、
からウイルスが広がる可能性があるって考えられてるっていう説もあるし、
うん、
なんかまあ本当はコロナに関係ないかもしれないって言ってるところもあるし、
うんうん、
なんかいまいちよく分かってないんだけど、
うんうん、
でもなんかハンカチよりも何よりもなんかそういうジェットタオルに一番ウイルスっていうか菌がいたっていう結果も出てたりとかしてて、
へえ。
だからなんか今まで普通にまかり通ってたけど、
うん
楽だしタオルなくてもそれで乾くから、
うん、
でも手洗った後にウイルスをまたつけてたかもしれないと思うと怖いよね。今まで普通に使ってたものがさ、
うん、
まあそうじゃないかもしれないよ、いろんな説があるし、
うん、
あのむしろ手がしっかり乾いてた方が いいから、
うんうん、
あの使った方がいいっていうところもあったりするの、
うん、
だから一概にこうあれはウイルスまみれだからやめた方がいいとは言えないんだけど、
うんうんうん、
でもこんだけ日本中でもう使用中止になってる流れで、こっからコロナがね、うん、もう収束したとしても使う人いなくなっちゃうんじゃないかなってちょっと
確かに
気になったりとかはしてた。
確かに、
なんか風で吹き飛ばすだけじゃなくてこう吸引していくタイプもあるらしくて、
うん、
それは撒き散らさないからいいんじゃないかっていう話もあったりするんだけど、
いや
なんかねどうなってくるのかなとは思う、そういうアイテム
なくなればいいんじゃない。なんかきっとさ吸い込むやつは吸い込むでさなんか、
うん、
今後また何かのなん、うん、なんだろうウイルスじゃないにしろなんかがあった時にさきっとまたなんか、うん、ってなってきもう来ちゃいそうじゃん。
そうだよね、
なんかもう次から次へと。
そうだよね、うん、だからそれしか作ってない会社とかあったらかわいそうだなと思うけど、
ね、なんか別なことに技術を使うしかないよね、
うん、なくなってくかもね。
なくなるかもね。
つけるメリットがないじゃん。だって今からビール立てます、トイレにジェットタオルつけますかって言ったらつけたくないよね
どうするんだろう、つけんのかな一応。どうしてんだろうね、新しいところってね。
どうなんだろうね。
でもさまだ微妙にさジェットタオル使える状態になってる場所とかもない、う
ん、ある？私見たことないかも、
うん、私あれ使えるって思ったとこ何個かあって、パッとどこだったか思い出せないけど、まあ、でも個人経営のレストランとか意外とな
んかそかそか
オンな場所ある気がする。
あ、
うん、使わないけど、使わないってなっちゃうけどねやっぱ。
そうなんだよ、そうなんだよ
そうだね、
そうなんだよ、
まあ確かに、
うん、
うん、でもまあコロナの前の話に一瞬戻るけど、
うん、うん、
あとなんか自分がすごく潔癖じゃないなと思ったのは、
うん、
あのお出かけするときにもう玄関で靴履いて、うん、完璧って思って家出て鍵閉めてちょっとした時に、うん、あれ忘れたってなった時に土足のまま意外と家に上がってる自分がいまして、
うんうん、
なんかなんて言うんだろう、まあ、あのクイックルワイパーとかでね、
うん、
あの床掃除とかはするけど、
うん、
あのね、なんの気なしにダダダダダって入ってなんか忘れ物取って行くっていうのはすっごいやってた、うん、
それは私もですいやなんかさ、うん、あのレースアップシューズとかブーツとかさ、そうそう、脱ぐのめんどくさいの履いた後に忘れ物に気づいた時で、うん、結構時間ギリギリ家でじゃったとか、
そうそう、それそれ
いう時にあもういやって言って、うん、2、3歩だからっつって入っちゃうね、
うん、入っちゃうよね、
うん、やばいなと思いながらもう入っちゃう、でも同じ人いた、結構いるのかなこれ
どう、でも私結構聞く話だけど、でもさそれ一人暮らしじゃないとできない気はする。
確かに
実家の時はさすがにしてなかった。自分だから許せるよね。そうそうそうそう、
うん、いや私も実家ではやんなかった。やんないな、
人と暮らしてたらやらないだろうな。
うん、
うん
うん、確かに
確かに。
あとなんか宅配便とか届いた時に、
うんうん、
玄関に靴とか置いてない状態で届くと、
うん、
なんかなんだろう、玄関の外までなんていうのかな、足を伸ばさなきゃいけないっていうか、
あ
すぐ取れないじゃん、
はいはいはいはい、
サインもしなきゃいけないし、
あそういう時はそのあるね、うん、
なんか履いてるスリッパのまんま、
うん、
玄関
確かに
足一歩踏み出して、
はい、やっちゃうかも、
サイン書いて受け取って鍵閉めてってやっちゃう、
やっちゃうかも
かも、なんかどうしてもそれはやっちゃう
確かにやってるかもしれない、
うん、
とっさのね、
そう、
うん、
なんかわざわざそのためにさ靴出すのもさ、
うん、
なんかバカらしいと思っちゃって。
わかる、みんなさ
どうしてるの、
なんかサンダルとかちゃんと置い 置いてんのかな、なんかない方がすっきりしていいからさ、結構しまっちゃうんだよね。
そう、
みんなサンダル置いてあんのかな。
だってさ、置いてないと無理じゃない。
まあ確かに、まあ、最近はなんかもう、うん、あのドアの前に置いてくださいとか言って、もう置いてってもらうようにしてて、なんかその、まあ、宅配の、
全然普通に行ける？
行ける行ける。
誰でどの宅配業者でも？
行ける行ける。あの、名前聞かれる時もあるけど、
うんうんうん。
なんかあのあちら側もさ、あの配達してくれる方たちもさ、ね、なるべく接触避けたいだろうなって思うし、
うん。
だから、まあ、お互いのためにと思って、
そうだね、
玄関に置いてくださいって声かけしてて、だからそう。うん、それやり始めてからはそんなあんまなんか足ってなることなくなったけど。
そっか、
うん、
でもなんかサイン未だにしなきゃいけないの多い気がする。
本当？私なんか
サイン省いてもいい、あのは省くこともできますがどうしますかって聞かれることはあるけど、
うん、
聞かれもしないでペン渡されてっていうのはの方が多い。うん、
私
その後だからしっかり手洗ってやんなきゃいけないから結構手間、うん、うん、
サインします、え、サインしますかって聞かれて、その私サインしなくていいシステム分かんなくてサインしちゃったけど、うん、そういう意味で聞いてくれたんだ。
あ、多分そうだと思う。
すごい、え、多分 やりますみたいな感じで聞かれて、なんかと
一応今
体が勝手に動いちゃった。なるほどね。
そうそうそう、うん、ちょいちょいあるね、
うん、
あとさ、
うん、
あのこれは私結構聞きたいんだけど、
うん、
みんなあのバスタオルってどれくらいで洗ってる？毎回洗ってる？それ
な、私毎回じゃない、3日に1遍とか。
3日に1遍
うん、
私たち割と近いで、
そんなもん。
私もそんなもん。なんか一人暮らししてると、うん、毎日洗濯物を回すわけじゃないっていうか、うんうんうん、そんなに洗濯物がないから、
うん、
洗濯物を回すタイミングがだいたい2日か3日に1回ぐらいなの。
そうだね。
でそれのタイミングに合わせてバスタオルを洗うから、
うん、
それまではもう使ったらもう綺麗にピチッと干しといて、
うん、
また乾いて次使って
わかるわかる
みたいな感じにしてる。やってた。
みんなどうなんだろう。私なんかさ、うん、なんか海外旅行その行ったりとかさ、その、うん、学生の頃にホームステイさせてもらったりした時に、
うんうん
うん、そのバスルームにさバスタオルをかけるさフックがあって、でシャワーした後にそこにかけたりとか、あとなんかオイルヒーターみたいのがさバスルームにそもそもそのくっついてて、そこにバスタオルかけたりとか、なんかしてみんななんかその頻繁に洗ったりしてなくて、でなんかあバスタオルってそんなになんか毎日毎日洗わなくてもいいのかなって
うんうんうん、
思ってから、なんかそのシャワー浴びた後にすぐかけれるようにフックつけてあって、うん、そこにかけて、うん、でなんか3日ぐらい使ったら洗うみたいな感じにしちゃってる、
うん、実家では毎日洗ってたの。
あ、うん、私も
毎回洗ってて、
うん、
それが普通で普通だと思ってたんだけど、
うん、
あの東京にもうすごい、
うん、
なんだろう、暮らしが丁寧なおばがいて、
うんうんうん、
で私しばらくあの東京出てきた時、出てきてからもう5年ぐらいかな、
うん、
そのおばの家に居候させてもらってたんだけど、
うん、
そのおばがあのタオルを毎回洗わないタイプの人だったの。
へえ、
もう超暮らし丁寧で、なんかなんだろう、もういつもお部屋も綺麗だし、
うん、
もうバスケットとかも全部綺麗にこう、
うん、
なんかもう無印良品みたいな感じの感じ、
うんうんうん、
なんかすごい綺麗にしてるのね、
うん、
ナチュラルカラーの洋服をいつも着てて、
うん、
すごい丁寧な人なの、
うん、
だから私は暮らしのお手本にしてたのその人を、
はいはいはい、
その人がタオルを毎日洗ってなくて、
うん、
それを見た時にあれいいんだって思って、
うん、
そっから真似するようになってそしたら全く気にならなくって、
うんうん、
むしろなんかタオルも長い時間ふわふわなまんま毎回洗うとどんどんこう
ダメになってくるから、マジでさ、なんか水を吸うようになるけどさ、なんかなんあの肌触りなんて言ったらいいの、なんかなんだろう、高野豆腐みたいになるよね。なんかパリパリにならない。
そうそうそうそう。最終もうなんか毛がどっかに全部消えてって、
わかるわかる。
なんかふわふわゼロ。
そうそう。でなんか実家にさ、すっごい薄い10年20年ものぐらいのタオル。あったりするんだけど、
うんうん、
めちゃくちゃ吸うの、うん、気持ちいいんだけどね、最高に気持ちいいんだけど、
わかるわかる、
うん、
なんだけどなんかある程度いいタオルを買えば、
うん、
ふわふわなのにちゃんと吸うってことを知って、
そうね、今治さんとかね、
そっからはそうそう、そっからはもうそういうのを使うようにしてる、
うんうんうん、良いと思う。
意外と私とニギーさんあれだね、潔癖度というか、
うん、
なんか同じぐらいな感じ。
そうかも
だな。シンクぐらいじゃない違うの今のところ。
そうだね、世の中の代表するその潔癖のさものってなんだろうね。
あれじゃない、潔癖症人の握ったおにぎり、
あおにぎりか、
食べれるか食べれないか、
うん、私さ食べれるって思ってたの、
うん、
全然食べれるって思ってたんだけど、この企画するしおにぎり、
うん、
握ったおにぎりについてちょっと調べてみたら、
うん、
ちょっと食べれないかもってなっちゃった。
まあでもそうだよね、
そう、手をまずきれいに洗えてるかどうか、
うん、
でその雑菌でが、まあ、繁殖しやすいと、でそこでなんか、まあ、いろんなねその食中毒の原因となる雑菌がもしまだ手に付着してたりとかすると、うん、それが原因で、まあ、体調崩したりとかする記事を読んだら、
うん、
ちょっと食べれないかもって思っちゃった。なんか握りたてだったらいいかもしれない。でもなんかランチっていうかお弁当とか、
うん、
あでもわかんない、どう時間経たなければきっと大丈夫だよね、雑菌ある程度ついてても、そんなに繁殖しないよね。
そっかそっか、
握りたてだったらいいかも。じゃ
あ、
うん、
でもさなんか美味しいおにぎりのお店とかあるじゃん。
ある。
あそこってどうしてる、どうしてんのかな。
あのところって素手で握ってんのかな。さすがに
素手では握ってないか。
何で握ってんだろう、
わかんない、
手元見たことない。
手袋してるかな、
あれかな、あの透明のさ、
うん、
ラップみたいな生地の、
うんうんうん、
ポロピレフィレンみたいな、なんか名前わかんないけど、プロポロフィレンだっけ、なんだっけ、ポリプロフィレン、
なんだっけ、わかんなくなってきた、ポリプロフィレン、
ポリプロフィレン、ポリプロフィレンだっけ、
違うかも、違うかったらごめん。
みたいなやつを使ってそうな気もするよね。
うんうんうん、
うん、まあ ね、 そうだね、環境には優しくはないけど、
うん、おばあちゃんとかお母さんの握ったおにぎりだったら食べるけど、確かになんか誰が握ったか分かんないおにぎりは食べれないかも。
分かんない、誰が握ったか分かってても食べれないかもしれない。っていうなんかモードに入っちゃったかもしれない。やっぱさ知りすぎるっていうのもなんかあれだなって思った、うん、なんか検索しちゃいけないなって思った。
まあでも確かにそういうのさ考えたらさ、う
ん、キリない、
どっかしらにやっぱ気持ち悪いことってあるしさ、
あるある、
うん、
結論は私とあやかちゃんは割とシンク以外はレベル一緒かな。
一緒っぽいね。
ね。
と思うな。だってキャンプとかも全然できるし。
あ、そうだね。
本当に潔癖の人ってできないと思うんだよね。外でご飯食べるっていうのが嫌っていう人多い気がする。
から、
ね、私は外でご飯食べるのは気持ちいいし好きだな。ちょっとぐらいなんか。
本当に潔癖ってあんまり周りにいないかな。うん、なんかさ、パソコン触るから嫌だからポテトチップスとかをお箸で食べるとか、
うん、
まあ、割となんか普通にいるからさ。
そうだね。
それってでも潔癖になるのかな。潔癖じゃないよね。機材を汚したくないとかさ。
だから、うんうんうん、ゲーム好きな人とかもそうだよね。
そうだよね。
ゲームのコントローラーがベトベトになるのが嫌だから、ねね、なんか大事にしてるからこそのこう思考だし、
うん、
潔癖かっていうと分かんないよね。
それ。あ、私古本とかはちょっと怖いかも。
あ、
古本になんかその間とかになんか菌いないかな、大丈夫かなみたいな天日干しとかされてればいいけど。
あんまりでも古本に対して思ったことなかったわ。なんか古い本の匂いとか好き。
あ、本当？いや、それは多分父親からなんか入れ知恵されたからだと思う。
あー、そっか。
そうそう、
知れば知るほど多分いろんなものにおいて、
うん、
なんか潔癖な自分が出てくるのかもしれない、ね、
でもさ、ある程度菌とか汚れは人間には必要だと思うの、うん、免疫を作るから、
うんうんうん、
ある程度そういうものに免疫をつけるためにやっぱり潔癖すぎは良くないと思うから。
そうだね、そうだね。私は全然三不要ルールとかもありだし。
あ、全然あり。私本当に
やばいとこに落ちたらあれだけど、
さすがに土の上とかは食べないけど、うんうん、でもなんかある程度はなんか自分を強くするため、なんか自分を強くするだろうと思って大して気にしないようにしてる、
う
ん、なんか食中毒とかノロウイルスとかにならなければ。
うん、本当それは言えてる、うん、
まあでもちょっと
あまりにもね、
うん、
やりすぎると
そうだね、
ストレスになっちゃうしね。
だね、
うん、と思います。
まあそう言いつつもコロナはまだちょっと分かんないんでね、
うん、
気をつけながら。
うん、
そう言いつつだけど、
うん、うん、じゃあコロナだけは、
うん、
いつも周りにあると思って
、うん、
まだ気を抜けない生活をしなきゃいけないね。
そうだね、気をつけていきましょう。
うん、うん、
ニキとイデアヤカ Twitter、Instagram やってますので、 YouTube もやってますので、はい、フォローよろしくお願いします。
ぜひよろしくお願いします。
感想やメッセージは podcast.owaranaihanashi@gmail.com までよろしくお願いします。
はい、
そしてちょっとニキからお知らせなんですが、
お、
2月23日に新曲ドルフィンという曲を配信リリースします。
やばい、
あの
これさ、うん、1年と2ヶ月3ヶ月ぐらいやって、
うん、
初めてのリリース告知じゃない？
やば
すごい、今日はおめでたい日だよ。
だ、
記念すべき回だよ。
本当だね、
ごめん、ちょっと話終わっちゃった。
まあ、なんかどうコロナ禍でちょっとその音楽をやる気力というか思いが湧いてこなくなった時期とかもあって、ちょっと離れたりとかして自分を見つめ直してたりとかしたんですけど、でも改めてなんかそういう時の自分を支えてくれてたのって音楽を聴く時間で、なんかこうすごく、うん、自分にとっての音楽の存在みたいのを改めて知れた、
うん
うん、期間でもあって、で自分もそういう風になんかこうその時の自分みたいに悩んでたりとか落ち込んでる人 のなんか救いになれたら嬉しいなと思って情熱を燃やしだし、うん、また復活しだし、うん、音源にすることにしました。もうライブでね何度かいつも歌ってる新曲ではあったんだけど、まあ好きな、うん、好きと言ってくれるお客さんもたくさんいたのでドルフィン音源化しようと思って制作してリリースすることにしたので、ぜひ23日に聴いてもらえたら嬉しいです。
うん、
はい。
私一足先に聴いてますけど、
うん、ありがとうございます。
めちゃくちゃあのライブでも聴いてるんだけど、
うん、
ライブの感じとまたちょっと違うよね。
うん、今の自分の音楽性になってる。
うん、すごいいいからぜひ聴いてほしいです。
ありがとうございます。
おめでとう。
ありがとう。
本当に私も続かなきゃ。
そうだよ、あやかちゃんに支えてもらって作れたところあるから。
いやいやいや、
次は支えますよ。
ありがたい。
うん、
本当にぜひぜひ皆さんチェックしてください。
はい、よろしくお願いします。あやかちゃんの情報も、
私はあのまだあれ解禁前なんですけど、
うん、
2月の26日に、
うん、
とある、まあ、告知をします。
はい。
告知の告知。
うん、告知の告知大事
なので、うん、ぜひ皆さんちょっとその26日なんか来るぞと思って待っていただけたら嬉しいです。
うん、はい。SNS
こんなことしか言えないけど
チェックしてください。
うん、はい、うん、お願いします。
お願いします。あ、ちなみになんかあの、うん、一人のゆるく喋り倒している、
うん、
あのニキーのゆるいラジオを始めようと思って、
お
実は
なんかいいね。
それもまあそれはちょっとなんか日記的な自分のぼやき的なところもあるんですが、うんうんうん、ちょっと自己啓発的なこととかも発信していけたらいいなって思って、
うん、
まあ、短いポッドキャストみたいのを始めようと思って、うん、今週立ち上げましたので、そちらも暇な時に聞いてもらえたら嬉しいです。
いいね、いいね。
はい、
聞きます。
そんな感じかな。
はい、
はい、ということでまた次回のポッドキャストでお会いしましょう。うん、ニキーと
井出彩香でした。